食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回から3回にわたりまして、服部学園の食育マスターコースから特別講師の方のお話をご紹介しましょうね。今回の講師の方は皆さんよくご存知だと思いますけども、シェフのですね、三國清美さんです。三國清美シェフはオテル・ドゥ・三國のオーナーシェフでしてね、卓越した技術を持つ人物として昨年現代の名工にも選ばれましたし、あとフランスからですね、いわゆる農事功労賞っていうのもね、いただいておりましてね、もう現代非常に活躍しているね、有名シェフだと思うんですけども、今ね、子供さんのためにね、やっぱり、食育これ活動してるんですね。あとフランスにもね、食育のようなものがあって、ルソンドグーって言うんですけど、これは味覚教育って言うんですか、それを実践してね、小学校にいろいろなね、活動を子供たちと親御さんのためにやってるんですよ。では今回、食育の大切さにつきまして、三國清美さんのお話をご紹介しましょう。
今ほど説明がございました三國と申しますが、まあ僕がそのこの食育ということを、まあ関わりを持ったのはですね、1999年なんですね。ですから今からだいたい8年ぐらい前に、そのまあ食育という、まあその当時、今から8年前ですから、あまりその食育とかそういう言葉は世の中に出てなくて、この、まあ、食育が表面的になったのは小泉元総理がお作りになった今日、おととしぐらいですか、服部先生なんかが中心に、食育基本法案という法律ができて、この食育というのが非常にこう、まあ、メジャーって言いますか、世の中に、まあ、今は、特に大きな企業さん、メジャーな一流と言われているその企業 の、 そのまあ体質といいますか、いろんなことでこの食育を、まあ特に食品関係の大きな、まあ僕もいろんなメーカーと仕事を一緒にするんですけど、本当に日本のトップのまあ味の素さんだとか、キッコーマンさんだとか、ハウスさんとか、そういう本当にトップ、まあ皆さんとそういう方々と今いろんなコラボレーションをして仕事をしてるんですけども、本当にトップ企業はこの食育ということを社内のキーワードにして、特に、まあ、これがちらっと出ますけど、味の素さんというのは逆にその今までの自分たちの会社の歴史ですよ、そのものを根底からまあ、ひっくり返すというか変えようとして、この食育、まあ、旨味というのがこの後キーワードで出てきますけども、まあ、そういうことで、非常に非常に、まあ、去年なんかも僕も相当講演に引っ張り出されてこういうお話をするんですけども、まあ僕の場合はどちらかというと、その、まあ、服部先生なんかにもこの服部先生と一緒に本を出させていただいてるんですけども、まあ、服部先生なんかにもよくひいきにされるのは、そのまあ先ほど言いましたように、ちょうど8年前、1999年から小学校に出向いて、小学校3年生と小学校6年生なんですけどね、出向いて、まあ、その当時8年前ですから、まあ、後ろ指は刺されなかったですけど、何やってんだみたいな、その学校に出向いて、この、まあ、食育という名前では今は食育って言われてるんですけど、僕がその言われているのは、味覚の授業をその、まあ、率先して、8年前から活動しているんですね。で、当然その前例もないし、実績も日本にはなかったので、最初は本当にほとんどボイコットさ、今はもう大変ですけど、そういう小学校なんか行くと とにかくマスコミ、あの新聞社とかテレビ局だとかもう5、6社来ますからね。そうするとその学校自体もやはり、まあ、いろんな皆さんもご存知やっぱり学校も基本的にビジネスですから、生徒をどれだけその満足させるというのがやっぱりその今少子化の中でこの食育なくして、その学校は語れないぐらいのそういうもう学校自体ももう来てくれ来てくれ来てくれっていう大合唱なんですけども、まあ、当初その8年前に、まあ、ボイコットされてうちの学校は必要ないとか特にあの家庭科室がないとこの当然学校行って食育、まあ、食育っていうかこういう授業が成立しないのでほとんどの学校はその家庭科室をもうほとんどもう、まあ、なくしているというか潰して、まあ、コンピューターだとかいろんなのちょうど真っ盛りでしたから、まあ、とんでもないっていうそういうその、まあまあ、結構ひどいことそういう遊び事をやってるような時間はないとかねやっぱり受験学校だとかそういうあの学力が落ちるだとかそういうことでもう、まあ、散々な目に遭いつつ、まあ、その8年前からどうしてもその子供たちにそういうきちっとした味覚正しいその食の習慣を身につけないと、将来とんでもないことになるんだということをずっとその訴えかけてでまあ、もともとそのこの僕がその、まあ、味覚の授業をやろうというきっかけは、まあ、フランスから来たんですね。でフランスの、まあ、三つ星シェフ、の、まあ、みんな友達ですから、まあ、彼らが、フランス料理最高技術組合っていうのを作ったんですね。フランスの、まあ、同盟っていうかそれはフランスのシェフたちが三つ星のシェフたちがどうしてそういう組合を作ったかというと、まあ、いわゆる、まあ、行政がいろんなその締め付けをするわけですよね。例えば、パリのその地域というのは非常に複雑で、まあ、外の外見とか内装とか相当、まあ、国のその保存物になっているので勝手に調理場を広げたりだとか勝手にそのいろんなことをいじることはご法度なんですね。である時に、まあ、そのいろんな保健所が来て、この面積に対して厨房を何平米にしなさいというそのごあの、まあ、行政指導が入るわけですね。そうするとパリは皆さんあれですけどパリなんかで働くと本当の3坪とか4坪ぐらいのところでキッチンで40席とか50席の料理をこなすんですよ。それぐらいその施設をいじれないので、である時にその保健所 の指導で、厨房の衛生上何平米にしなさいということを 客室がほとんどできなくなっちゃうわけね。そういうことに例えばそういうことに対して、まあ、みんなで、集まってその組合の総意として行政に申し出てそういうことを合意にしたら我々 その商売が成り立たなくなるというような運動とかそれでそのまあボイコットというかあとそのチョコレート その脂肪分を行政が勝手にその脂肪分が高いから健康上の理由でその何パーセントにその規制しなさいって時に当然そのカカオの脂肪パーセンテージを低くするということはまずくなるということなのね。美味しさ不味そういうことは行政わからないからそれをみんなで集まってとんでもないとそういうことをしちゃったらチョコレートは味が落ちるしファンが減るしましてはそのフランスのチョコレートのその何て言うんだろうその世界の地位が落ちちゃうということで、まあ、組合を持って行政にそれをそのストップさせるとか、まあ、そういう運動をその組合が率先してやるその組合なんですね。まあ、三つ星のシェフたちが影響力ありますからでその彼らがその一つとしていわゆるその小学校に出かけて、味覚の子どもたち小学校3年生小学校6年生なんですけどねで学校に出かけて行ってその子どもたちのいわゆるその味覚を我々プロの手によって、守るんだということで、 大体85年頃に始めて、まあ、本格的に指導するのは90年なんですけども、ですから今から23、4年前ですよね、に、まあ、我々が今こう、まあ、服部先生中心に食育大事だとか、まあ、この 2,3 年ですよね、非常にその、まあ、だんだん皆様も相当勉強してるみたいですから、まあ、皆様にね、それだけその食育のあれが必要だということは言う必要もないと思うんですけども、非常にその根底から食育というものが大事だということは、まあ、それはもう、政府が法律を作るぐらいですから大事なことなんですけれども、その23年以上の前から、まあ、彼らは気がついてたわけですね。でやはりその、まあ、そういう意味ではそのちょうど85年頃にスローフードっていう運動がイタリアで起きて、で85年頃からフランスのシェフたちがその学校に出向いて運動をする。でこれはもう非常にその85年、あそこにうまみって書いてますけども、あれもちょうど85年なんですね、うまみが発表されて。でこのですからエポックって言いますから、皆さんもこの時代80年代に入ったこの85年っていうのは非常に大きなその、まあ、今皆さんが勉強している食育の、まあ、スローフードであり、グードラスメヌとかフランス、まあ、そういう元になる、そので日本が誇る5番目のうまみというものが世界に発表された非常に大きなエポックなんですね。でそのエポックがどうして起きたかというと、実は80年代初半から5年にわたってアメリカから非常な勢いでヨーロッパにファーストフードが入り込むわけですね。そのファーストフードのうねりを受けてスローフードが立ち上がり、まあ、詳しく後で説明しますけど、フランスでは味覚の授業が始まり、というこの85年が非常に大きな時代のエポックであったと。それを受けて、まあ、日本は実はそのもっと本当はその遡ると明治頃にこの食育という言葉は明治にできた頃にできた言葉なんですよね。だからそういう意味では日本ははるかはるかその前にこういうその食育というその、まあ、自覚があり、まあ、それが戦後絶たれるわけですけども、まあ、そういういろんなその、まあ、皆様も、まあ、僕なんでこういう話をするかというと、やはり我々これからその、まあ、僕もそうですけど学校に出向いていろんなその一般の方なり特に子供にこういういろんなことを言うときにはやはりきちっとした自分自身がその成り立ち、まあ、料理もそうですけどその起こりといいますか本質ですよね。なんで食育が必要で起きて、日本はどういうスタンスで、で世界において世界がどういう動きをしてて、で我々がどういうスタンスでその食育というものをやらなきゃがをして、でまたこれからどういう方向でその食育っていうものをその目指していかなければいけないかということを、やはり我々、まあ、そういうものを伝える人間のやっぱりそれは使命だと思うんですね。なので、まあ、相当、まあ、僕自身もこのいろんな、まあ、講演とか講義をその子どもたちの、 そのいろんなその生理状態を勉強するために相当長く本郷の東大 の先生方教授が集まっている勉強会があるんですね。それに参加させていただいて、その人類学者だとか哲学者だとかいろんなその先生方の、まあ、結構難しい話だったんですけど、そういうその根源にあるもの、我々 その人類の人間 の, その元の元ですよね。そういうものを深く深く知らなければ安易にその食育という言葉を、まあ、今はね皆さん相当、僕なんかその8年前に始めたこと全くほとんど情報がなかったですからね。でその頃は自分で、いろんな情報収集をして、 まあ、僕がその8年間収集して自分なりに勉強したデータ分析をもとにして、自分が今、去年も12月にあの京都で、食育が小学校で2校をやって、今月もまたこの北海道の石狩というところに16名の、生徒のところに行ってこの食育をやるんですけど、食育というか、まあ、キッズシェフというんですけどね、それをやるんですけども、まあ、それはまあ楽しくおかしくというか嬉しくというか、そういう形でやるんですけども、やはりその根底にはやはり深く深く我々がこう本当に本質というかを分かってないと、これがますますさっき言ったようにその企業が今食育というものに入り込んできてますから、そうするとそこに企業の、まあ、当然ですけど企業のいわゆる企業イズム、利益、いろんな影響力、そういうものがこの食育に入ってくるんですね。それは入ってこざるを得ない、企業はやはりそのために存在しているわけですから、その時に本当に我々がしっかりした成り立ちって言いますか、そのことを理解してないとあっという間に、まあ、それは金儲けに利用されたりだとか、まあ、いろんなその影響力に利用されたりだとか、いろんなことで悪影響をもう及ぼすので、やはりこのきちっとした、まあまあ、僕はあの服部先生からいろんなご指導を受けて、まあ、そういうあのことで、まあ、自分なりに僕のそのいろいろな実際のこう小学校に出向いてどういう実際どういうことを子どもたちにしているとか、いろんなその成り立ちのところをちょっと詳しく説明させていただきたいと思います。
ということで、この続きはまた次回ですね、ご紹介いたしますよ。食育の時間、服部幸男でした。
おいしい。